5月13日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。日本を訪れたパク・チウォン国家情報委員長は菅義偉首相と面談し、韓日関係正常化の可能性を探りました。ムン・ジェイン大統領から海洋水産部長官に指名された候補者が指名を辞退すると表明しました。新型コロナウイルスのワクチンの接種を受けた従業員に対して、いわゆるワクチン休暇を提供することに決めた企業が増えています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国、日本、アメリカの情報機関のトップによる会合に出席するため日本を訪れたパク・チウォン国家情報委員長は12日菅義偉首相と面談し、韓日関係正常化の可能性を探りました。パク委員長はこの面談で、韓日関係の正常化に対するムン・ジェイン大統領の意思を伝えたということです。これに対して菅首相も、過去にとらわれてはいけないとして、アメリカの対北韓政策や北韓の非核化問題などで韓日関係の改善と韓日米三国の協力が重要だとする考えを示したということです。パク委員長が菅首相と面談したのは去年11月以来半年ぶりです。パク委員長はまた自民党の二階幹事長ともおよそ30分間にわたって電話で会談しました。共同通信によりますと、二階幹事長は、日韓間には難しい問題があるが、それを乗り越えて新たな時代を切り開くために努力しようと話したということです。またパク委員長は二階幹事長に対して、新型コロナウイルス収束後の韓国訪問を要請し、前向きな回答を得たということです。韓日米情報機関トップによる会合の後、韓国を訪問しているアメリカのヘインズ国家情報長官は13日、韓国と北韓との間にある DMZ 非武装地帯を訪問しました。ヘインズ長官は13日午前、ソウル市内のホテルから DMZ に移動し、パンムンジョム共同警備区域の韓国側施設などを見学しました。北韓との接触はありませんでした。バイデン政権が対北韓政策を発表し、北韓に対して接触を提案した中での情報機関トップのパンムンジョム訪問は、北韓に対して挑発の自制や非核化交渉への参加を呼びかけるメッセージが込められているとみられています。またヘインズ長官が日本、韓国を立て続けに訪問したことについて、北韓問題以外にも韓日米三国の協力を通じて中国を牽制しようとする狙いがあるという見方があります。ヘインズ長官は14日には大統領府青瓦台を訪れ、ムン・ジェイン大統領、ソフン国家安保室長と面談する予定です。ムン・ジェイン大統領から海洋水産部長官候補に指名されていたパク・ジュニョン氏は13日、候補から辞退することを書面で明らかにしました。パク氏は問題となっている配偶者の陶磁器密輸問題に触れ、高い道徳性を期待する国民の目線から見て、長官就任はふさわしくないという点は否定しがたいと述べ、謝罪の意を表明しました。パク氏は配偶者が関税法を違反して大量の陶磁器などを国内に持ち込み、このうち一部を小売業者として登録せずに違法に販売した疑いが浮上し問題となっていました。野党だけでなく与党の一部からは、パク氏だけでなく科学技術情報通信部長官候補や国土交通部長官候補についても候補者として不適切だという声が出ています。ムン・ジェイン大統領は 3人の候補者に対する人事聴聞会報告書を14日までに送るよう再度国会に要請し、任命を強行する意向を示していましたが、結局パク候補者は自ら辞退する形となりました。セウォル号沈没事故の真相解明に向けた特別検事による捜査がスタートしました。事故から7年が経ち、これで9回目の捜査となります。ソウル市内に設けられたオフィスには13日、セウォル号特別検事捜査本部の看板が掲げられました。特別検事制度は、政府高官などが捜査対象になった場合に与野党の合意で導入されるもので、特別検事は政府から独立して独自に捜査することができます。セウォル号沈没事故は2014年、事故発生当時の検察捜査に続き、特別調査委員会や大検察庁特別捜査団などによる8回に及ぶ調査・捜査が行われました。事件から7年経った今も、さまざまな疑惑や問題が残るセウォル号沈没事故ですが、度重なる捜査と裁判が問題解決につながるのか疑問視する声も出ていて、特別検事が納得できる捜査結果を出せるかに注目が集まっています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
在日コリアン3世を母親に持つ神奈川県の大学生が、ヘイトスピーチに対して起こした訴訟で、東京高等裁判所は被告に賠償を命じる判決を言い渡しました。東京高裁は12日、被告の60代男性に対して、ブログに投稿したコメントは在日コリアンに対する人種差別に該当するとして、原告の大学生に慰謝料など130万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。大学生は中学3年だった2018年、川崎市内で平和記念イベントに参加し、その様子がメディアで紹介されました。これに対して大分市の60代男性は、自ら開設したブログに、在日コリアンは悪性の外来寄生生物種などと、人格や容姿を誹謗中傷するコメントを掲載し、侮辱罪などで訴えられました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は13日までに新たに715人が確認され、1日の感染者は5日ぶりに700人を超えました。ワクチン接種の予約は13日から60歳から64歳までの高齢者と、保育施設や小学校 1、2年生担当の教師などを対象に始まりました。すでに予約が行われている65歳から74歳までの高齢者に対するワクチン接種は来月7日から始まり、上半期までに接種を完了する計画です。新型コロナウイルスのワクチンの接種を受けた従業員に対して、いわゆるワクチン休暇を提供することに決めた企業が増えています。サムスン電子は12日、ワクチン接種を受けた全社員に対して、接種の当日1日の有給休暇を提供し、副反応がある場合は、医師による証明がなくても、接種日から最大2日まで、有給休暇を使えるという内容を社内掲示板に掲載しました。 LG グループも12日、系列会社の全従業員に対して、副反応の有無を問わず、ワクチン接種日とその翌日の2日間、有給休暇を提供することにしました。またポータルサイト最大手ネイバーも、従業員に対するワクチン休暇を導入しました。SK グループやヒョンデ自動車グループも、ワクチン休暇の導入の検討を始めていて、ワクチン休暇が国内企業全体に広がる可能性が大きくなりました。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。